頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島講演会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは、宮島博明です。さあ本日はこのコーナー私が担当いたします。さあ私が担当するということは、はい、この方も大人にいらっしゃいます。ご紹介しましょう。芹澤正史さんでございます。
こんにちは。
こんにちは。どうもよろしくお願いします。
そして明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年初ですね。
そうですね、芹澤さん、このコーナーは今年初登場でございますからね、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ねえ、まあ今日はちょっと声が高めな感じでございます、うんうん
ね、まあ、なかなか咳が出ないように気をつけながらこう喋んなきゃいけない
ってい
うね。
いや、まあどうしてもね、こう風邪をひきやすい時ではございますし。
僕風邪ひかないんですけどね。
あ、そうなんですか。
基本5年に1回あるかないか。
そんなオリンピックみたいな周期でやってるんですか。
うん、だけど喉はね、なんかこう乾燥してるとね、なんかこういがなくなってね。
うん、僕もね、うん、本当に何でしょうか、もう喉に関してはね、まあ、例えば風邪ひいてしまったとしても、はい、うん、治りがね、こう熱とかすぐさって冷まる、下がるんですけども、喉がね、なんかこう長くこう続いたりするんですよね。
長いですね。
長いんですよ、本当。そればっかりが本当に。
なんで喉強い方じゃないの、こういう仕事だから。
まあありかしね、そうありたいんですけども、うん、小さい頃からね、どうしても扁桃腺っていうんですかね、うん、あれが人よりもちょっと大きいというか、うん、はい、まあ、それがちょっとありまして、まあ、喉の、調子がなかなか戻りづらいというところが、
多いって呼んでも扁桃腺みたいな感じ。
それは頑張って扁桃しますけど全力で返すつもりではいますからね。
なるほど。
いやいや、まあ、本当そんな感じでございますけどもね、はい、まあ、今年初登場でございまして、
はい、そしてこの雪の中、
そうですよ、本当にありがとうございます。
すごいですね、豊岡ね。
いや、豊岡本当すごいですよ。
我々ね、豊岡、
竹の
木の先あたりはね、
はい、
この度はやっぱりこう海からの風でね、
うん、
こう内陸の方に雪がこうずっと飛ばされるって感じで。
そうなんですよね、よく海雪山雪って ね言われてますけれども ね、まあ、
びっくりしたよ、こっちに出てきた。
いや本当そうですよ、道のガタガタ影
特にね、この豊岡地区はね、
はい、
やっぱりこう範囲が広いんで、この小説のね、整備がまだまだ行き届いてないところがあってね。
そうなんですよ。
すごいですね。
いや、もう本当にスリップとかね、やっぱりこう気をつけないといけないんですけども、スノータイヤとかはね、もう多分当然履かれてると思うんですけども、あれもやっぱりその、氷になってる、アイスバーンになってる部分との接地面が、広いからこそ止まるんですよね。それがガタガタだとその、
そうなん、
範囲が狭くなるんで、履いてんのか履いてんのかよくわからん状態で、こう危ない状態で運転してでもしますからね、うん、
だから四駆がいいよ、やっぱりね。
やっぱ四駆ですか。
安定しますね、やっぱり、
うん、
だってガタガタのところですれ違うときにさ、車、対向車と、
はいはいはい、
もうちょっとでもぐらっと来たら、なんかぶつかりそうになるじゃん。
あ、そうですね。
あれを気をつけなきゃいけないんでね。
いや、本当そうですよね。まあもうね、何しようか、このまま野球の話題に入るんだろうかと。
いつ入るんだろう。
多分ね、皆さん心配すると思うよ。大丈夫ですよ、ちゃんとね、野茂ベースボールクラブさんのね、情報を、今日は芹澤さんに ね、持ってきていただきましたので、
はい、
はい、ご紹介いただきたいと思うんですけども、はい、まあ今日はですね、うん、まあ芹澤さんもそうなんでございますけども、新聞をちょっと今日持ってきていただいて、
はいはい
はい、これは神戸新聞の、
うん、号外ですね。
号外なんでございます、うん、はい、
これは実はもうちょっとね、日にちが経ってしまいましたけども、
はいはい、
いつもの毎年やってます、田島選抜対野茂、野茂が率いる田島選抜対栗山匠のドリームチーム、
はい、
夢のオールスターゲームですね、まあ、第4回。
あ、そうですね、
この間
終わられ
て、1月の今月の、ね、8日、成人式の前の日ですね。
はい、この日、あ、9日ですね、9日の日に
間違えた、
始まったと思って
逆だった、
はい、開かれましたということで、ね、
そうそう、9日はね、
第4回、
成人式が8日だった。
そう、成人式が8日で、第4回の栗山、オールスターゲームが、
そうなんですよ、
田島ドームで行われたということで、
ね、
これね、本当に昨年私、これ第3回は見たんですけども、
そうですよね、
第4回ちょっとね、見れなかったんですよ、うん、なんか本当にね、行きたかったのは山々だったんですけども、
そうそう、
ね、で、生産はもちろんね、近くでこう見られてというふうなことだったんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい。
はい、
で、まあ、見出しをね、順にご紹介していきますと、うん、まあ、結果としましては、
はい、
田島選抜が
4連覇、
おめでとうございます、本当に、
ね、
いや、まあ、結果としましては田島選抜が3対0で、勝利を収めたというふうなことでございますね。
ですのでね、3対0っていう点差はなんかないような、すごい競った、いい試合だったんですよね、
はいはいはいはい、
お互いにピッチャーよくて守備もすごいよくて、うん、ほとんどヒットが出ないぐらいの。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
ほうほうほう。
それがね、3回の裏のみ、 まあ、田島選抜の子たちはね、19人いたんですけども、で、相手は12人だったんですけども、もう3回の裏で早速、代打構成に入りましてね。
お
お。そしたら、こう、うまくね、シングルヒット、それから、粘ってフォアボールを選んだりなんかして、ノーアウト満塁。
お、すごいチャンス
だ。もう、よし、ここがチャンスだっていうことで、もう、どんどんどんどん代打が出ましてね。
はいはいはい、はい。
うん。で、まあ、ワンアウト満塁から、スクイズ。
うん。
まあ、向こうもある程度読んでたんですけど、慌てたんでしょうね。
作戦としてはありますよね、そういうところっていうのは。うん。
で、スクイズで、ピッチャーが少しこう、ホームへの送球そらしている間に二塁ランナーも帰りましてね。
あら。
それで2対0。
はいはいはい。
そして、内野ゴロの間にもう1点が入って3対0。そこだけなんですよ。あとはね、投手戦、そして守備がすごいね。あの内野の子でもね、間を抜けるような飛びついて。
おお。
すごいですよ。やっぱりね、お互いに、まあ、田島はね、毎年の通り、田島のたくさんのチームの中から、
はいはいはい、
トライアウトしてね、
うん、
選ばれるんですけども、栗山さんのね、ドリームチームの方は、12月の頭に、栗山杯っていうのが神戸でありまして、
はいはいはい、
そこで優勝したチームなんです。それはやっぱりしっかりしたチームですよね。
そうですね、うんうん。
うん。だから本当に見応えのある。ただ4連覇してしまいましたので。
してしまいましたので、なんかやっちゃダメだったみたいな感じになるんだけど。
いや、でもね、やっぱり、こう、心の中でね、うん、どうしても、そろそろでも神戸勝ってほしいな、そしたら来年神戸に行けるしな、なんてね。
まあ。
なんてちょっと思ったりなんかしたんですけども。ねえ。
いやまあでもやっぱり勝負の世界ですから、それはやっぱりね、田島選抜の子たちも。別にその前まで3連覇してたからっていう風なことではないですからね。
まあ。
この試合がやっぱりこう、
そうですね、
本当の勝負でございますからね。
そうそうそうそう。毎年、同じ子が続けてくることはまずないんでね。
はいはい。うん、そうやっぱりね、いろいろ選抜があってっていう風なことでございますからね。
そうですね。
まあ、人数にね、ちょっとやっぱり差はあったところはね、まあ、どうしても仕方ないとは言いましてもね、うん、本当に田島少年野球連盟の選抜チーム。で、あとね、優秀選手っていうのもね、これはかなり選ばれますよね。
そうなんです。
うん。
MVP がね。
選ばれてるということで。う
ん、まあ、残り、数少ないこのチャンスだったので、
うん
うん、やはり守備の面でね、
あ、
うん、外野を守ってて、レフト前の頃、まあ、まあ三遊間が抜けてたような頃を、
はいはいはいはい、
もう、もう少しでこう、ファーストアウトできるんじゃないかというぐらい、レフトゴロが取れそうな、すごい送球だったんですよ。そんなのとかね。
はいはいはい、はい。
うん。やっぱり、3回の裏の攻防でね、やっぱり、うん、こう、きっちりとスクイズを決めたとか、
うんうん、
やっぱりそういう、こう、細かいところで、うん、選ばれたんですけどもね。
やっぱそうですよね。うん、でも確かに、ね、一見するとやっぱりこうね、花のピッチャーとかね、やっぱり
そうそうそうそう、どうしてもね、そこに目がいっちゃう
ね。ヒットっていう風に目がいきますけども、うん、やっぱりそういうね、細かいプレーっていうのがね、レフトゴロってこれ、ないですよ、普通は。
やっぱりそれだけね、はい、もう、一つでもアウトを取るんだっていう、もうその気合ですね。そうすると、やっぱりこうチーム全体が盛り上がりますしね、
うんうん
うんうん、で締まってくるし、
うんうん、
やっぱ子供たちってちょっとしたことでね、こう流れがガッと変わって雰囲気がこう変わっちゃいますのでね、
はい、
うん、
いややっぱりそうですよね、本当に、まあ、何が起こるかね、わからないというところも、ね、うん、どうしてもやっぱありますまあ点差としては3対0ですけど、本当にね、一つのプレーのやっぱりこう、まあ、差というとちょっと違いますけどもね、うん、まあ、やっぱそこはちょっと出てしまったっていうのが、
ね、だから昨年のね、
はいはいはい、
宮島君見てたやつもそうだったですよね、最後の最後。
昨年はね、もうちょっと昨年の話ですけども、昨年は本当に最後、ね、最終回に神戸のチーム、ね、栗山匠ドリームチームが、もう追い上げてきたんですよ。で、
そうそう、
3点差ぐらいあったんですよね、うん。3点差ぐらいあったのが、もう本当に2アウトまで来ていたのにから、ね、そこからもうどんどんどんどんヒットが繋がっていって、ね、1点差まで。
そう。あと1本出れば。
そうなんですよ。で、うん、また、そのね、そのバッターも、その前の回にもヒットを打ってるバッターですから、もうピッチャーとしてもね、ね
や
っ
ぱりこう。ガチガチ
でしたもん、本当に。
緊張ですよね。
で、球がなかなか入らないっていうのもあった中、最後は ね、キャッチャーが刺して終了っていう風なところが。
だから、 キャッチャーがよくそんな場面で投げれたなっていうね。
いや、本当そうですよ。
冒頭投げて終わりだったんですからね。
そうですよ、本当に。
そうそうそう。
で、そうなることもね、普通にあり得るんですけども、やっぱりここが勝負だっていうふうに。
やっぱりね、こう、試合経験とかね、それで、こう、緊張した場面を何度も経験してるんでね、この子たちはね。
う
ん、やっぱ
すごいね。
うん、本当に将来ね、
そうです、
あの野茂さんのように大リーガーとか、
うん、
栗山さんのようにね、もうプロ野球でバリバリ、活躍してくれるような子が出るんではないかなって本当思いますよね。
それこそ本当にあの2年前でしょうかね、ドラフトで、うん、あの薮野、坂本選手が阪神に入団したりとかもありましたから、
田島もね、
これからどんどんどんどん、
そうですよ、結構ね、田島も注目されてるんですよ。
そうですよ、本当に、うんうん、それこそね、高校野球好きな方はね、うん、明石商業高校のね、ピッチャーはの朝子の、ね、選手だったりというのもありましたからね。だからやっぱりこれから、まあ、ここをやっぱりね、うん、踏み台といいますかね、やっぱりこうね、前に進む一歩として、どんどん前に進んでもらいたいなという
ふうに。
まあでも本当に私はね、やっぱ田島に住んでるんで、うん、まあどうしようちょっと引き気味に見ちゃうところはちょっとあったりするところはありますよね。うん、田島少年野球連盟選抜、まあ
ね、
本当に、4連覇おめでとうございますということで、うん、
はい。栗山さんのお父さんがすごい悔しがってましたよ。
そうですよね。お話ありますよね。ね、泊まりに来るっていう。
栗山選手のね、子供さんとね、うん、また、今度の夏も、カブトムシ取りに行きますって言ってますけどね。
いや、嬉しいことでございますけどもね。まあでも本当に、ね、まあ新しい一年がスタートしてということでございますからね。はい、まあこういった情報を、またね、セイダーさんからいろいろね、お聞きしていこうと思います。はい、
そして、
はいはい、
まあこのシーズンになりましたので、来月からぼちぼち、
ね、
また、ノモベースボールクラブのね、新人選手、入ってきます。
はい。
で、また新しいチームで、春から、今度こそ、
そうですね、
全国大会にね、行ってほしいですね。
出るということでございますからね、はい、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。
はい、期待したいと思います。
は
い、
本日は芹澤雅史さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島講演会の提供でお送りいたしました。